もう9月になりますけども、昨年にですね、上海に、行ってきまして、まあ上海といえば、まあ鬼やっこ姉さんの話も以前ね、させてもらったんですけど、まあまあ上海に行ったのはその、鬼やっこ姉さんと、まあデートして以来でしたので、あれ1月の末でしたから、まあ概ね8ヶ月ぶりぐらいですかね。まあ今回まあ仕事だけだったんですけども、まあ仕事だけと言いながらも当然いろんな遊びをしてくるわけで、まあ今回ちょっとね、改めて上海の、まあ、街の様子とかですね。まああと僕上海人に友達がいまして、まあその人たちともう随分長い付き合いなんですよね。まあ夫婦者なんですけど、まあその夫婦両方ともね、旦那さんとも奥さんとも仲良くて、14、5年ぐらいの付き合いになりますかね。でまあその人たちの家に、まあお邪魔したんですけど、まあいわゆる、日本でいうところのオクションに住んでまして、まあ子供も今、ちっちゃい子供もいますけども、まあ非常にその、教育に関してのね、その、大変さであるとか、まあそんなこといろいろ聞いてきましたんで、まあそんな話も今回させていただいてますし、まああとは、まあ夜の遊び方も若干ずっと、話をさせていただいてます。で、あと、また今回もやっこ姉さんとも会ってきましたんで、まあちょっとそんなこともね、軽く触れてますんで、聞いてみてください。それではスタジオスモーキー始まります。久しぶりにというか半年ぶりぐらいですかね、上海に実は先日行ってきまして、まあ今回はね仕事だったんであんまり自由な時間もなかったんですけど、まあそれはそれで結構楽しい時間が過ごせたんですけどもね、僕にとって上海っていうのは非常にインパクトのあるところで、なんでかっていうと、実は2回目初めて行った海外って僕はハワイなんですよね。で、2回目に行ったのが上海だったんですよ。で、そこでなんか僕はもう人生変わったというか、もう未だに覚えてますけど、あれ何年だろう、1999年ですね。まだ上海っていうか中国自体が経済成長のその入り口に立ったぐらいの時で、で、どうしても仕事で行かなくならなくなっちゃって、僕行きたくなかったんですけど、もうどうしても行かなきゃいけないっていう状態になって、でその当時はまだノースウェストがありましてね。で、成田からノースウェストの便がね、確かね、3時半とか4時ぐらいの便があるんですよ。で、それに乗っていくと、まあ、上海に着くのは8時半とか、プードンですね。
それで僕も行きました、ね、
行った
1999年の上海で、僕も全く
本当行った
初めて行った海外が上海です。
あ、じゃあ多分ね、イメージとして合うと思う。で、そこからダウンタウンに向かうでしょ、高速乗って。まあ、向かいの車に乗っていくわけです、うん、でプードンからダウンタウンに向かう高速道路って、うん、5車線から6車線ぐらい
あるんですね。すごかった。で、看板がでかい。
そう、あれでまず度肝を抜かれた、うん、で、もっと度肝を抜かれたのは、うん、高速をダーッと走ってて、うん、進行方向に何かが横切っていくんだよね、う
ん、何が横切る、
動物かなと思うじゃないですか。そしたら違う。
キョンシーですか。
違う。
懐かしい。
でも似てるかも。おばちゃんがリヤカー引っ張って高速道路横切って。もうそれ見た瞬間にね、それまでの価値観がもう崩壊ですよ。崩壊。でダウンタウン着いて、で工場に着いたのが、夜の10時半ぐらいですよ。でそこで打ち合わせをしまして、うん、でその時って僕仕事はちょっと縫製物の仕事やったんですよ、うん、で縫製物っていうのは要するに縫い物ですよ、うん、で工場に行くとワンフロアに何人ぐらいいるんだろうね、100人ぐらいかな、
あれや、
ああそのミシンがあって、うん、100台ミシンがあって、そこに1人1台ずつミシンがいわゆる職工さんがついてて、夜の10時半ぐらいですよ、まだかけてるんですよ、ダーッと、うん、 でそこから打ち合わせをしてサンプル その依頼をして、でその工場での11時半ぐらいですよ、うん、そこから食事、うん、でホテルに着いたの2時ぐらい、うん、で次の日の朝7時にピックアップして7時半に工場ですよ、うん、サンプルもできてるんですよ、うん、しかも染色までやってる、染めまでやって、うん、まあ、実際塗りですけど、うん、もうたまげましたね。それから僕上海には、毎月のように行くようになって、うん、あの時はまだね中国行くのにビザが必要だったんですよ、うん、だから、はい、高田馬場にあのビザをね、うん、あの発行してくれる代理店みたいなのがあって、でいつも急ぎなんで特急ビザって言ってお金払ってね
特急
やってもらってました。だからそういう環境下でやってたんでさっきのあのさっきじゃないのごめんなさい、あのそういう環境下なんで夜についてで10時半ぐらいから打ち合わせして、うん、でもホテル泊まるのめんどくさいんで0泊2日の要するにそういうのを結構何回もやってたんですよ、うん、でいい加減ねそのイミグレーションで怪しまれちゃって、うん、別室ついてかることありましたもんね。
しょっちゅう
あの当時の中国なん で、うん、で中国行くんで僕スーツなんか着ないですから、うん、T シャツにジーンズですから、で明らかにサンプルも結構抱えて帰ってくるんですよ、うん、そうお前何やってるのみたいな感じで、うん、ちょっと来てくださいとか言われて、うん、で別室連れてかれて、このゼロ泊これ昨日来てるよねみたいな、うん、今日帰ってきたのみたいな、そんな世界ですよ、うん、いやいや、
怪しい買い付けかなんか、
そうそうそう、そう思われ
て、密輸みたいな感じにな
ってる、そうなんですよ、うん、ところがまあ僕にしてみたらそのお客さんとその打ち合わせをして午前中に打ち合わせしますよ、でそのまま社に戻って、で着替えも置いとくんです社に、うん、でそれ着替えて、で夕方の4時半の便に間に合うように、うん、成田に昼一番で出ますよ、ね、うん、でそのままサンプル作って、うん、次の日の朝7時半に、サンプル受け取って、最初の便がね確か11時ぐらいの便があるんですよね、うん、確かそうすると成田に3時とか4時に着くんですよ、お客さんに7時ぐらいのアポイントを取ってるんですよ、うん、そうすると前の日に打ち合わせして頼まれたサンプルを翌日持ってくるっていう、
すごいね、
これは結構驚かれましたよ、うん、はい、で結構それでいい商売ができたんですよ、うん、でその頃の上海っていうのはその開発が進んでて、あのね工場にね何でも覚えてるんですけど地図が貼ってあるんですね、上海市街の地図が、でプードンのあたりって真っ白なんですよ、うん、で真っ白なんですよ、街はあるんですよ、うん、でこれ僕ねその人に聞いたのは、なんでここにその地図正確に書かないのって言ったら、いや上海は毎日のように街が変わってるから、特にプードンは地図がね書けないって、うん、そういう時代でしたね、うん、はい、それからも早もうね17年ですか、うん、だって今の上海ってもう東京とあんま変わんない状態ですね、うん、もう本当に街も綺麗になったし、何も人が変わりましたね、あの礼儀正しくなったしね、うん、地下鉄も整備され非常に過ごしやすくなったんですけど、うん、まあ、今回はねそういう感じで上海に行ってきまして、で実は僕は中国人の友達がいましてね、まあ、夫婦なんですけども、うん、で子供が8歳の女の子で1歳の男の子がいるんですね、でこの子供たちに会うのって、まあ、8歳の女の子は何回も会ってるんですけど、最後に会ったのは2年前なんですよ、うん、で6歳の時で今回8歳で久しぶりに会いました。でね、もうね英語で会話ができるようになってびっくりしちゃった。
それはどういう教育をしてる感じなんですか。
あのね、要するに上海の教育環境ってものすごく厳しくて、でその子たちが住んでる家って日本で言うとオークションなんだね、うん、だから結構ないい家庭による家庭なんだけども、そうすると教育環境も非常に厳しくて、でその8歳の女の子が毎日11時まで勉強してるっていうんだから、夜の11時
はあ、
これはもうたまげたね、うん、で遊ぶ時間がないんだって、うん、とにかく、うん、でそれは別におかしいことでも何でもなくて、うん、上海のそのランクの子供たちにしてみると当たり前なんですって、うん、はい、そういう家庭です。
ちょっとそういう英才小学校に行ってて、
そうですね、私立のね、はい、それは別に珍しいことも何でもなくて、
その辺のエリアの人は
そういうのが、うん、そうだから日本でいうとエリアでいうと港区の外れみたいなところに住んでるんですけど、だからもうオークションですよね、はい、もう豪華な家ですよ、それはそれで。
でも英語って両親とのコミュニケーションも
有志のコミュニケーションはその両親は日本語が堪能なんですよ、うん、日本語が日本に留学してきた、してたん で、うん、で日本語が堪能、まあ、もちろん北京語、あと旦那さんは寧波、の人 でその奥さんは上海の人なんですよ、うん、上海語でも喋りますよね、うん、あとまあ英語も当然堪能 で奥さんは日系の金融機関に勤めてるんですけど、うん、まあ、日本語も当然喋ってるし、で日本に、ね、留学してて、その奥さんはね、でとあるその金融機関の元締めみたいなところに初めて採用された外国人です。具体的にどこと言いませんけどね、うん、まあ、そういう、まあ、某そういう取引所に初めて採用された外国人が彼女だったり、まあ、結構頭にいい子なんですけど、うん、今はまあ上海に戻って日系の金融機関に勤めてますけど、まあ、そういう子たちなんですけどもね、でまあいろいろ話しましてね、面白かったのが、まあ、食事に行ってね、ショッピングモールに入ってるレストランに行ったんですけど、うん、でまあ、食事はまあ一通り終わって帰ろうって話になった時に、その地下1階のフロアに不動産売買 その現場があったんですよ。で我々ね、結構ニュースとか見るともうその不動産バブル終わったみたいな話がありますね、うん、でもね全然そんなことなくて、でそこで売り出されてたのが、日本でいうと、まあ千葉、上海も今地下鉄がどんどん整備されているので、日本でいうと要するに都心に向かうその地下鉄の路線がありますよね、東西線とか南北線とか、南北線は埼玉から来ますよね、東西線は千葉から来ますでしょ、うん、であと延伸して東急であれば神奈川から都心に行きますよね、うん、要するにそういう路線がどんどん増えてるんですよ、うん、でそこの分譲で売り出されたのが、日本では千葉みたいなエリア、
それよりもベッドタウン、
ベッドタウンです、はい、そうです
、裏屋
敷な感じ、裏屋敷な、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ、だから都心まで、大手町まで、まあ、要するに30分か40分かかりますよね、だからそれぐらいのイメージなんですよ、うん、でそこでなんと値段がね、1億円、日本円の価値に直すと、現じゃないですよ、もちろん。でそれは中国ってあのマンションっていうのは内装をしないで売り渡すんですね、うん、側だけなんですよ、だから買った後に内装をその買い主がやっていく、要するに買った後に1年ぐらいかけてやるんですよ、全体で。だからそれプラス何千万か、まあ、1000万ぐらいかかるのかな、日本人と、まあ、そういうふうに理解してもらうんですけど、で彼女に聞いたんですよ、不動産バブルって終わったんじゃないのって言ったら、いやそんなこと全然ないんです。でその子が熱心に見てるんで、どうするのって言ったら、買おうかなと思うんですよ。なんでって言ったら、今1億円で、でまだ分譲終わってないですよ、まだ整地の段階なんですね、うん、で今1億円で買えば、整地が終わって分譲があるのは2年ぐらい後なので、多分、1億円で買ったら1億2000万ぐらい最低になってる、うん、間違いないです。
出来上がる前に売るんですよね。
そう
さら地の計画の段階で権利買って、
権利買ってそれを要するにまた転売するわけ、
はい、恐ろしい。その1億円ぐらいで大きさはどれぐらいの、
ね、100平米ぐらいですね、さすがに、
まあ、平米、
うん、さすがに、そのその子たち住んでるのって、うん、平米数でいうとおおむね80平米ぐらいでしたね。あの都心の本当に東京のマンションの80平米ぐらいで 3LDK ぐらいで取りますよね、うん、イメージとしてはそんなマンションだったんですけど、さすがにちょっと郊外になるので、うん、まあ、100平米ぐらい、うん、だけど、まあ、駅からもやっぱ歩いて、あ、まだ駅できてないんですよ、そこは実は、う
ん、
駅が延伸されるっていう前提で整地されてるんですよ、うん、
あ、じゃあ値段上がりそう
ですね。そうにもかかわらず1億円ですわ。
1億円です。
でしかも中国って建物は買った人のものなんですけど、土地は共産党政府のものですからね、う
んうん、だから自分のものじゃないんです
よね。ないんですよ、そうそうそう、
買わさなきゃいけない、
不動産じゃない、動産なんですよ、ね、はい、
だから中国人、日本
で買っている
の、
そうそう、その通りなんです、うん、そんな
状況。中国の鬼の城って書いて、
はいはい、
その
ゴーストタウンですね、
はい、ゴーストタウンって
書いて
ある
んですけ
ど、
はい、
じゃあそれはあのね、どこで偏僻な場所に限ると
おっしゃってます。あのね、それもいろいろ聞いてみたんですけど、はい、結局地方の、政府がそういうゴーストタウンを作る理由が一つあって、ああいうものを作るにあたっていろんな投資されるじゃないですか。その GDP がありますよね、うん、地域の。その GDP の伸び率が地方政府の幹部の評価なんですよ。うん、つまり GDP が今年仮に伸び率が 2% だとしましょうね。うん、中国ってね、 7% から 8% ぐらい GDP 伸びていかないと地味に食っていけないというそういう仕様があるんですけど、まあ、一応それは置いといて、仮に去年まで 2% で地方の共産党政府が変わりました、で投資をしてこれが 4% になりました、そうするとその人は地方の 幹部からその上のまた幹部に上がれるんですよ。つまり作ることが目的であって、はいはいはい、それは手段じゃないんですよね。
なるほど。
これが目的なんですよ。つまり作った後に何がどうなるか知ったことじゃないです。
知ったことじゃない。
そういうのが中国の特にその地方都市に関してはもうバカみたいにどんどんできてきちゃって、だから需要がないように作ってるわけですから、それは誰も入りませんよね。ただ広東省のあたりもトンガのあたりもそういうのが結構出てきちゃってるんで、うん、ただ上海の付近はさすがにそれは
ない、
う
ん、
ない。
僕がプードル行った時には、うん、本当にあの、まあ、パールタワーとかあとグランドハイアットもあったけど、それ以外はもうなんか本当にガラーン
として何もないでしょ、うん、今はもうとんでもないですよ、うん、もうとにかくまだ建設ラッシュが続いてるし、で本当にあの僕が上海に行き始めた頃って、うん、高層ビルの脇に昔ながらの旧市街が、
まあ、そこだけ竹で
こう、そうそうそう、
遊園
ありましたね、
ありました、
うん、まあ、もちろん遊園まだありますよ、うん、あるけど、
遊、
ま、
園、
あ
のちょっと落ちたところにそういう
昔ながら、ね、
昔ながら の, そのマンションがあって、
そうそう、
要は新天地の裏とか全部そういう感じで、
今はない
し、うん、
全部高層マンション、すごい、もう本当に変わったっていう感じ、この15、6年でね。
じゃあちょっと聞きたいんですけど、
はいはい、
この空いたところはでもそのままにしてるって感じですか？
ね、そこはもう何もできないんですよ、
うんうんうん、
つまり壊すわけにいかないんですよね、うんうん、で壊すには壊しなさいって命令をしなきゃいけないじゃないですか、うんうん、それってその先輩がやった失敗したっていうことを認めることなので、うんうん、共産党組織って原則は縦社会なので、それできないんですよね、きっと分かんないですよ、それは、
はいはい、
僕の想像ですけど、
であの蒲田にも、
はい、
マンションが建ちまして、そこも全部中国人が買って、うんうんうん、ほとんど空いてるようなマンションが存在するんですよ、
はいはい、
だからそこも同じような状態なのかな、投資で買ってるの
どうなんですかね。あの、うん、基本的に中国人が考えてるのは、うん、特にお金を日本でマンションを買うぐらいですから、うん、ある程度富裕層じゃないですか、うん、でこれはね単純に考えると中国人の13億人人がいますよね。で概ねどんな国でも富裕層と言われてるのは 10% ないんですよね、うん、大体どこの国でも。だから中国人って13億人人がいますから10% って言っても1億3000万人、うん、日本人の人口がいるって話です、うん、でその中に都市部に住んでる人って、まあ、そこから 10% しても、まあ、1300人か2000万人いるって話ですね。でその人たちは日本人が考えてる金持ちのレベルをもうはるかに超えてるわけですね。でその人たちは何を考えてるかというと、中国っていう国に対しての不信感なんですよ。つまりまず彼らが子供ができて大きくなったら絶対に海外に留学に行かせるんですよ、うん、なぜならば外国で住めるようにしておきたいんです、うん、何かあった時に共産党政府何かあった時に動けるようにしておきたい。で日本に不動産を買うということは財産をここに持つということじゃないですか、うん、日本の場合はさっきの話なんですけど不動産ですから動産じゃないので財産ですよね、
うん、
というか何かあったらそこに移り住む、うん、要するに保険なんですよ、
うん、
だからそこに住もうが住む前が、うん、とりあえずはどうでもいいというか関係ないというか、うん、そういう感じですよ。でもっと言えば親族っていうのは大事にしてますから、つまり
そうなんですよ、ね、親族の分も一緒に買っちゃって、
そう
何かあったら避
難するみたい な, たいな、そういう保険ですよね、一種の。
だからマンション多分例えば一棟買いして、うん、親族が全部これをとりあえず買っと
く、うん、だからそれぐらいの費用はあの中国の国の金持ちにしてみたら、うん、はっきり言って我々があの牛丼食いな感覚下手したら、うん、それぐらいの感覚ですね、うん、はい、まあ、僕のところではそんなレベルじゃないですよ、もちろん、うん、普通の、まあ、ちょっと上のクラスの子たちなんですけど、まあ、そんな感じの街ですね、うん、はい、だから、まあ、ちょっとね他の中国の街でも、うん、上海っていうのは特別ですし、うん、まあ、上海人自体もそういうふうに思ってますよね、はい、うん、
もう一回行ってみたいな。
いや、今は本当安く行けますからね、行ける分には行くべきじゃないですかね、はい、まあ、羽田からも出てますからね。
最初泊まって南京通
りですね。はい、南京通りです。
そこ泊まって、
はい、
なんかそのたまたまなんか欧米系のホテ
ルに泊まって
、
はいはいはい
は
い、
でここは一応中心街ですとおしゃれですって泊まって、うん、なんか迷いとより近いじゃないですか、はいはいはい、で行っておしゃれなバーも行ったり、うん、まあ、地元のラーメン屋行ったりとか、うん、でラーメンはなぜか50円で食べるんだけど、
はいはいはい、
おしゃれなアリシパイで行くとよりなぜか1杯1000円で、
そう、うん、値段変わらないですよ、日本と。
これ何なんだ
と。そう、あの差はね、あれが中国ですね、うん、要するに一般市民が行くのとか今までやっぱりそんなに高くないですよ、やっぱり、うん、だけど 外国人が集まるようなそれこそ新天地みたいなところで、うん、僕もこの間、お友達に連れてまたね一緒に、うん、僕新天地好きなんで行きますけど、うん、ワインボトル頼んで、うん、もう3万円ぐらいですから
ね。やっぱそうですか、ね、はい、うん、そのね差が分からない、
ものすごい激しいですよ。そう、もう極端すぎちゃって
全く分からない、
あの振り幅がやっぱり上海じゃないですかね。
そうですね、そのなんか一番その底辺の人が稼いだ1日の日給で一杯の飲み物も飲めないか
ってい
うのが本当すごいですね。
おっしゃる通り、本当その通りですね。
だから本当に金持ちがめちゃめちゃ金持ち
になったっていう、極端、極端ですよね、はい、バランスを取るのは非常に難しい国であることが事実です。
そうです、当時、まあ、今は分からないですけど、当時僕の時はみんなみんなおじちゃんもおばちゃんもこういうお茶のそういうボトルを持って歩いて、うんうんうん、お茶を飲んでいつもおゆくれおゆくれ、
今は、そういう人もいますけど、うん、それが今あの象印とか、うん、あのサーモス の、 あのワンホービンに取って買われる、これを日本旅行に行く人にお土産に買ってきてもらうんですよ、うん、あれを持つのが彼のステータスなんです。
あ、そういうこと
な、はい、お茶を飲む文化はまだ変わってないです、うん、だけど今昔みたいにその、うん、要するにインスタントコーヒーの瓶みたいに入れて、
う
ん、ね、お茶っぱ
自分で
やってましたよね。それは今でもいますけども、
さすがに減ってる、
減ってます、
ね、インスタントいわゆる急須みたいなものもなんと
かしてる。いやいや、
こういうなんかね紅茶を入れるようなこういうなんか、
ああ、はいはいはい、とかもうタクシーの運転手なんで、うん、さっきも言ったけどそのインスタントコーヒーの瓶があるじゃないですか、はい、あれを開け開いたらそこにお茶っぱを直接入れてお湯入れてくるんです。そのままホット代わりの
蓋ができるから、それをずっと
そうそう
お茶で街歩いてても、なんで持ち歩いてるんだろうなと思ったら、
そうそう
そう、要は自動販売機になるじゃないですか。
そうそう、
で缶に入ってるものはもう高くて買えないんです
よ。そうそうそう、
だから外で喉乾いた時のためにみんな水っていうかお茶を持ち歩いてるんですよ。
そうそうそう、そういう文化なんですよ。
そういうことなんですね。
それが今はそのサーモスとか象印の、そのいわゆる、どうですか、ああいうボトルボトルとか魔法瓶に取って代わられてる、はいはい、まあ、それを持つのがあの中国人、特に上海の人のステータス
みたいな、以前もね、販売されてましたね、
はい、であと、その欧米系のホテルに泊まってたんですけど、あのシャワー、まあ、要はこう、うんうんうん、バスタブで入ろうと思って水入れると、水がなんか明らかにこう汚すことのように
しないと、今はね、さすがにないですね、はい、それは、うん、うん、ないですね。
でその水がちょっと臭いから、
はいはい、
で上海のお茶とお茶の味と相まって、
うん、
なんか上海のお茶ってこういうことなんだなと思って、
まあ、今はもうさすがにないね、ない、うん、だいぶそれは改善された
と思います、ね、
はい、ただもちろんあの直接飲めるみたいないけども、うん、そこはね、そう、随分変わった、
色がちゃんと透明だったん
ですよ、うん、でホテルのバーでも僕以前ですとね、うん、あのお酒飲むときは、うん、あの氷はもういらないって言うんですよ、うん、氷が一番やばいんで、実は、うん、ホテルのバーでもそうですよ、うん、昔は。今はさすがにそこは
さすがに、
ね、うん、大丈夫になってきたかな。
だからそうだ、氷が入ってないのによってビールじゃないですか、
ビール、うん、
だからビール、冷たいビール
みたいな、そうそうそう、でもビールはあの時はぬるかったからね、
うん、
そ
う
そう、冷やさない、
うん、
あの気をつけみたいなその街中の売店で、うんうん、僕もコーラしか頼めないと思ったんで、うんうん、もうコーラばっか飲んで
た
ん
です よ、はいはいはい、
でコーラくれって言ったら、あのキヨスクの売店みたいなところにコーラがめっちゃ並んでるの、飾ってるように、うんうんうん、でコーラくれって言ったら、
そっか取る、
その棚から取って今度は出されるんで、
ぬるい
冷えたら常温なんだ。
それはあの国の文化なんだよね。
すごいっすよね、
要
する
に体を冷やさない
一食同源だから、そう、そういう文化があるでも今はね、はい、あの割とそれは冷やしてくれるし、
はい、
で昔はね、あのお茶をね、
うんうん、
あの頼む時って、うん、あの必ずあの無糖、無糖って言わないと、
うん、
お砂糖が入ったあの緑茶とか、
あ、
あれが、要するに彼らは
アジアである
、うん、お金払うとき甘いものになるとダメなんですよ、
なるほど、
うん、そういうふうに思うので、だから我々ほらあの緑茶とかウーロン茶にほら お砂糖入ったら嫌じゃないですか、
はいはい、
でそれ知らないで普通にお茶をあれちょうだいとか言ってお金払うと、もうお砂糖入りのやつを出されるので、だからムタムタ
でもちょっと話したこと
を言うと
同じようになりますもんね。
あ、でもね、その感覚はでも分かりますね、
うん、
あの僕も昔若かった頃、うん、あのペットボトルとか缶のウーロン茶で100円とか150円でなんかもったいないな
って、そういう感覚ですよ、
いうふうに思ってたんです
よ、ホテルはミナルウォーターに金払うなんてみたいな、
う
ん、
そうい
う感覚がやっぱり同じような感覚で、だからどうせそのだから彼らは結構そのジュースとか好きなんですけども、うん、それだとお金払う、でも水とかお茶にみたいなところ、うん、
あ、価値観
が、うん、価値観がありますから、うん、はいはい、今はさすがにもう普通にお茶頼めば、うん、あの無糖なんか出てきますけどね、うん、まあ、そんな感じですよね、うん、はい、
あのこんな話していいですか、
はい、
カルスさん、上海でスターバックス行ったことありますか。
ないね。
その僕がその何年か行った時は、はい、上海のスターバックスを4位にやって、はい、コーヒー飲んだら、はい、コーヒーがなんとなくヨーロッパの味がした。
あのスターバックスのコーヒーまずいんで基本4円だったら4円 の, あのお茶室行くけどね、うん、スタバは僕は基本に行きませんので、あのあなたと違って
なんか、ね、コーヒーを飲んでるのになんかお茶の味がした。
それスターバックスのクオリティじゃないの。まあいいや。で、まあ、あと上海といえばね、うん、この2つのトピックス外せませんよ、うん、まず Y おばちゃんね。
はい、
Y おばちゃん、
はいはい
はい、
Y おばちゃん、
はい、アシさんも
これにイニシャルトークにしないといけないような名前なんですか。
いや一応やっぱりあのイベントだったら別にあの、はい、いいですけど、一応ね、
はい、
あの、はい、個人名なんで。また行ってきましたよ、Y おばちゃんのとこ。
僕の写真見せました。
もちろん。
あ、覚えてるって言われました。
もちろん。
僕の時だって結構な団体で行った
でしょ。はい、
発射されたと。
めっちゃ喜んでた。ほんで、はい、実は僕がその行く前の日に、
はい、
とあるあのリスナーさんが上海に行くっていうので、
はい、
Y おばちゃんを紹介してあげたんですよ、
はい、
で、はい、彼も Y おばちゃんのとこ行ったんですよね、
はい、
で、あの、えらい歓待を受けたみたいで、で、翌日僕行ったらまたおばやおばちゃんが、はい、いや、お客さんを紹介してくれてありがとうって感じで、やっぱりいいっすよね、あそこね。
いいっすよ、いいっすよ。だって僕帰り、それこそあれですよ、はい、その、WeChat で、
はい、
WeChat Pay ができるみたいなので、
はいはいはい、
それで、で、WeChat でまた Uber みたいな仕組みもあるので、
うん、
僕らだって何人乗りだったか分かんないですけど、僕らの団体全部ハイヤーで送り、
うん、あマジで、
ハイヤー
嘘、は
い、
マジで
帰り送ってあげるからって言って、もう僕らは本当にもうあの閉店ギリギリぐらいの
家
だったんですよ。で、Y おばちゃんと一緒に、
はい、
じゃあ帰ろうって言って下まで降りて、でちょっと待ってなさい、タクシーそんな安いの乗せないからって言って、はいはいはい、今呼んであげろって言って、
すげえな、
あれですよ。だからなんていうのかな、ハイヤー
ハイヤーでしょ、
ハイヤーっていうか、だからアルファードのいい感じ
なんですよ。すげえな
ー。で、お金はなんかタクシーと同じぐらいの値段、
はいはいはい、
で、おばちゃんにあげたらもうそれいいっていう
か、ほんと、まあ、ウーバーだからね、クレジット落とされるからね、
はい、
いや、あの、ごめんなさい、あのウーバーとかね、ごめんなさい、ワイおばちゃんとか言ってますけど、要するに上海の、はい、エロサウナですね。
のやり手ババア。
やり手ババア。
やり手ババア。日本語堪能な、
はい、
あのお住まいになった経験もあるんです
ね。20年ぐらい日本に住んでたって
話ですね。流暢ですよ。
めっちゃ流暢ですね。
なんかかっこいいこと言ってるんや、おばちゃんだった
んだ。でも厳しいおばちゃんですよね。
で、
あのね、上海もそうですけど、まあ、中国全体的にその習近平の体制になった瞬間に、トンガのね、ジャンピンがなくなってますでしょ、
うんうんうん、
結構ね、風紀規制が厳しくなっちゃって、うんうん、で、上海もそれやっぱり同様なんですけど、で、そのワイおばちゃんなんかはやっぱり行く前は必ず前日に連絡をやって言うんですよ、うん、
あ、
うん、要するになんかコネクションがあるんですよね、
うん、
で、手入れが入るときはもう店閉めちゃうし、
うん、
っていうような感じで、で、ワイおばちゃんのお客さんって日本人やっぱ多いので、
うん、
で、必ずそのリピーターが多いですよ、
うん、
このおばちゃんは、
うん、
で、なんでかっていうと必ず満足させるからなんですよ。
うん
それはもう、明日分かりますよね。
だいぶすごかったですよ。
そうそう、だからまあ、あの一応一回会った人であれば、あの、うん、ワイオブちゃんの紹介しますので、上海から行く方があれば連絡くれれば
エロサウナ、
エロサウナ、
うん、
はい、
どんな、
まあ、でも、うん、基本的にチャンピンとかのスタイルなんでしょ、うん、あれって
だと思うん
ですね。そうだよね、おおむねそういうスタイル、
うん、そのトンガン流ってやつ
も、はい、トンガン流だよね、
はい、
いわゆる
2回戦からの
そう
聞くもんなめみたいな、
そうそうそう、あれもそう
ドリルみたいな
ドリルみ
たいな多分その要はやるその、
はい、
作業みたいなのがあるじゃないですか。
そうそう、
キスから、
はい、
入ります、
はい、
で何々します、何々しますっていうのがちゃんと時間で区切られてるん
だよ。
で、その間 の, その女の子の気分とか好き嫌いでこのオプションを落とすとか飛ばすとか、うん、そういうのも一切許してないんで、
ない、それが良くなることあっても下がることはない、
うん、
要するに良くなることっていうのはそのコミュニケーションの関係で盛り上がれば良くなるしっていう感じだよね。
で、カルさん即尺はなかったんですよね。
俺なかった今回。
僕はあったんですよ。その境
なんだよそれ。その境は何件の声なんだろう。
900
俺800の選んじゃったんだよ、
ね、そもそもかもしれない、
そもそもかもしれない、
今900で800と言いましたけど、うん、女の子ってそのビキニで、あのね、うん、ちょっと行ったことない人分からない、分からないと思いますけど、健康ランドってありますよね、うん、日本でも、はい、健康ランドみたいなところが、はい、あの待ち合わせ場所になってます、うん、でそこに座って、はい、そのソファーとか座ってこうゆったり待ってるわけですよ、うん、はい、そうすると入り口にワイホちゃんが、うん、女の子を、うん、20人ぐらいかな、
ね、置いてるそんなもん、
ね、それぐらいこう連れてきてくれるんですよ、はい、目の前にずらーっと20人ぐらい女の子が並ぶわけです、うん、でその中から選ぶんですよ、うん、だけど女の子によって値段が違うんですよ、うん、で一見して分かるように女の子はこのビキニのパンツの腰のところに番号札をつけてるんですよ、うん、それが700番台と800番台900番台1000番台ってあるんですよ、これはイコール800元900元1000元という意味なんですよ、
どうですか、やっぱ1000元を追おうって、
あのね、1000元クラスの子はやっぱりね、うん、あの背が高くてモデルみたいな子が結構いるのは事実で、だけどまあそれが相性が合うとは限らないの で僕はもう2回ともおばちゃんとの子が一番サービスいいですか、で2回、今回はその800元の、
でも速尺なかった、
速尺なかった
お時間どんぐらい、
90分、80分か90分ですよ、はい、で僕の IT してくれたルーハンの子ですけど、
あれもなかったんですよね、そのストリップショーもなかったんですよね、
なかったね、あんたが当たりだったんじゃないの、
1回目と2回目の間にその女の子がなんか網網 の、はい、あのなんか下着みたいなの着替え、はいはい、
着て
わざわざ着て、で僕のベッドの上でこう、
あのそれは900元からのスタートなのかな、
わかんないで
しょ、だいぶ違い、
それからあなたほらお客さんいっぱい連れて行ったからさ、
あ
そうですね、これだって2人3人連れて行ったから、
いやもう持ってますよ、
えあれ
全部で6か7です
それはサービス良くなるわねそれは良くなるわね、
それだ
ね、それだよ、ね、
王様サービス、
あの、ね、どんどん増えていっちゃったんですよ、
あそうなんだ、
行く人って言ったらこう手がねどんどん上がった
いやみんなほら遊びたいけど、は
い、
分かんないし、うん、怖いしね、やっぱり
僕はもうそのカロさんからの紹介だったんで、はいはいはい、僕も行ったことない店なんだけど、もう全幅の信頼を持って行ったつもりなんで、
それ以上のものが良かったね、
最初だから3だったんですよ、はい、それとあの後からこう4になり5になり6になりで、その都度やっぱりごめん6になり、もう1人増えた、もう1人増えた、大丈夫みたいな、はい、ずっと大丈夫です、
大丈夫ですあのおばちゃんはね、もう信頼感は半端ないね、まあそんな感じでね、一応上海さんも行きました、うん、あともう一つ、上海といえばやっこ姉さん、
いやいやいや、待ってましたよ、
やっこ姉さん、
やっこ姉さん、
はい、にやっこ姉さんですね、
はい、にやっこ姉さん、はい、今回も実は会いました、はい、
あ、
はい、で、実はホテルの部屋まで来ました、
おお、
はい、で、まあ何もなかったんですけどね、
え、それも行くまでに結構ずっとまだ、あれからずっとコンタクト
ちょいちょい連絡あったんですよ、うん、はい、で別に僕もうどうでもいいんで、うん、まああんまりね、
でもお土産とか持ってったんじゃないですか、
何も持ってもなんもないよ、
そうなん
ですか、はい、何にもなし、ディナーが終わってホテルに戻ってきたのが、うん、10時前ぐらいだったんですよ、
うん、
でやっこ姉さんがあの何回もいつ戻るのいつ戻るのみたいな感じ、
うん、
でホテルの近くにいるから戻ったら連絡ちょうだいって言うん で、うん、で戻って連絡して、で部屋まで、来てもらって、でこれ来たってことはまあ嫌だけど嫌だ
って
し
まってないから ねそれって、
まあ、まあ OK かなんか、
やっこ姉さんカルマさんのこと好きですよ、
わかりませんねそれは、
たぶんマダム部屋にいるか好きだよね、
あそうね
腰はくびれてましたか、
うん、あの寸胴でしたね、年がね結構いってますんでね、
しょうが
でまあ一応、うん、まあ、やらなきゃいけないのかなと思ったんですけど、う
ん、いや
いや、優しい
ですよね、やらな
きゃいけないのかな
って、義務感、
義務やです、義務感、次の日なんか早いんで、もうちょっと顔だけ見たら帰りたいって言って、まあ、帰っちゃいましたけど、まあ、その間にイングリモングリありましたけど、ね、うん、でその一部指示をビデオに収めてますこれはスモッチョで、
スモッチョ来ていただければ、
はい、ご披露しようかなと、はい、今日実はビデオ持ってきたんだけど、うん、入ってなくてね、ごめんなさい、すいません、まあ、ちょっとそんなこともありましたですね、うん、はい、まあそんな感じですかね、いろいろ他にも実はいろいろあるんですけど、まあ、最近はね、なんか量販式のカラオケが結構流行ってて、うんうん、 もともと中国ってカラオケっていうと、うん、その KTV じゃないですか、
うん、エロいの、
エロいやつですね、はい、KTV ってのは要するに簡単に言うとキャバクラにカラオケがついてあるんですよね、うん、簡単に言うと、うん、そういうのが一般的で、まあ、夜の遊び方っていったらそれが主だったんですけど、うん、最近はその量販式っていうのは日本でいうところのカラオケボックスみたいな感じですよね、うん、あれのもっとこう、なんていうのかな、派手な、うん、日本で言うとその要するにビッグエコーじゃなくて、なんかパセラみたいな感じの、
う
ん、そうそうそうそう、あんな感じですね、はい、
結構流行ってる感じ、
流行ってましたね、
ちょっとスプレー
して、はい、でそうですね、だから女の子も一緒になんか飯食って、あのディナーの後でカラオケ行こうとして、こいつらも来るんだ、これちょっと KTV じゃねえなと思ったら、あの量販式のカラオケで、まあ、あんま面白くなかったですけどね、まあ、そんなのもあったりとか、はい、まあ、そんな感じのね、まあ、3泊しかしないんで、あ、仕事が主でしたからね、まあ、そんなことでしたけど、はい、まあ、ちなみにあの上海でも Tinder を、
はい、どうでした、はい、
チャレンジしましたけど、あのヒットするのはほとんど外国人ですね、欧米人ですね、上海では一応ヒットはしましたし、マッチもしましたけど、会うことまでは至りませんでしたね、中国人はあまりいなかったですね、ほとんどが欧米人、特に上海なんで、あの欧米人多いですからね、
何でしたっけ、99とかいうやつです
か、99はもう古いですね、
あ、そうなんです
か、99はもう一世代前、
じゃああれはなんか WeChat を使った何かがあるんですか、
あるあるある、
あるんですか、
あるある、 WeChat のそのなんか、はい、フレンドサーチみたいなのがあるので、あのシェイクしたらほら、
はい、
あれ、
あのやれば近くでやれば、
そう、近くであればミートするみたいなのあるんですよ、だけど出会い系とはちょっとまた違うよね、ちょっと何ともそう分かんないですけど、まあ Tinder 的なものあるのかもしれない、ちょっとそれはまだリサーチが済んでないので、まあ、ちょっとそんな感じのちょっと上海ご報告でした、あのワイおばちゃんに会いたい方いらっしゃれば顔知ってる方であれば
絶対後悔します、
はい、ご紹介します、
さすが
冒険家の太鼓判がポンと押されました、ね、バシッと押されましたので、はい、あのよろしければご連絡いただければと思います、はい、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
マルコのマルキーズセレクション、
マルコのマルキーセレクションです、
はい、お願いします、はい、
前回のマルキーセレクションでは、はい、あのスモーキーズのメンバーが好きなカオマンガイ、
うん、
であれからの別の店でも結構食べているんですけれども、うん、やっぱこのランキングは変わらないかなと、
今回のカオマンガイじゃん、
いや今回違いますよで、まあカオマンガイのランキングはちょっと前回聞いてほしいな、
はい、
で本日も、はい、やっぱスモーキーズらしい切り口でいきたいなと思っていて、うん、まあ題してインターナショナルアットホーム、難しいです、
インターナショナルアットホームなんか相反する言葉が、
そう、うん、国内のインターナショナルなお店を紹介していきたい、
それはあの外国って意味じゃない
ちょっとバレちゃったかもしれないですけど、で我々のやっぱり見えには、
はい、
まあ、アジアのバックパッカー、
はい、
まあ、そういった DNA が流れていて、はい、ただ六本木とか赤坂とか銀座とかのラウンジとか、うん、エスコートクラブではないんですよ、
はあ、
スノビッシャーとかよく分かりませんただアジアを中心に、まあ、ガヤガヤ、うんうん、アットホームで楽しめるところはいいかなと思っていて、うん、ちょっと場所は、私がですね、うん、まあ、独断と偏見で得意な場所なんですけど、うん、まあ、池袋、うん、地元大井町、
はい、
そしてスモーキーズの大好きになった錦糸
町、錦糸町、錦糸町ね、
錦糸町ってワードが出たんだけど大笑いじゃないですか、
錦糸町やばいよね、やばいよ錦糸町は、
ここでちょっと紹介したいなと思っています、はい、でいくつかのお店はもうスモーキーズメンバーと一緒に行ってるんで、はい、あそこねっていうことなんですが、
はい、
まあ、ちょっと前回長かったんで、
はい、
まあ、今回は、321ということで、はい、ナンバー3からご紹介いたします、
はい
はい、ナンバー3、
はい、
でーん、さくらカフェ、
お、池袋、
池袋
何回か連れてってもらいましたね、
はいはい、これは池袋の北口にある、はい、まあ、ドミトリーとかね、はい、いろいろ選べる、まあ、部屋のタイプが選べる、ホテルなんですけども、うん、まあ、海外のバックパッカーにも知られている、
うん、
まあ、桜ホテルのそばの桜カフェ、
うん、
まあ、隣接してる桜カフェなんですけども、ここはですね、まあ、カルさんとも一緒に何度か行っていて、
はい、
まあ、半分、まあ、オープンな感じ で、ね、まあ、開放的、
はい、
で、いいのが、まあ、キャッシュオンデリバリーで、うん、その都度、まあ、うんうん、まあ、飲んだり、まあ、食べたりできるので、うんうんうん、まあ、気兼ねなく、飲めるかなと、
うんうん、
でビールも冷蔵庫に入っていて、まあ、世界中のビールも、うんうんうん、タイのビールでも何でも飲めるっていうところがあります。で基本なんかこう世界のビールを、まあ、ラッパ飲みという感じですね、うんうん、で、まあ、料理もいろいろあって、うん、で私の故郷 の, あのペルー料理もあると、うんうん、で、まあ、最近好きなのはあのなんだっけあのカナダの料理でポテトフライにグレイビーソースをかけるっていう超ジャンキーなのなんだけど、うん、まあそれが好きかなと思っています、うんうん、で、お客さん的にまあアジア人が多いんですが、はい、意外に多いのがまあヨーロッパ人、
はい、ヨーロッパ人、
はい、アメリカ人、はい、いわゆるちょっと白人系の人と若い人、はい、まあ、カップルが多いですけどね、はい、あるかなっていう感じ で,、はい、でただ、こういう外国人を狙っていくのであればの話なんだけど、はいはい、観光が終わってからみんなホテルに戻ってくるのがやっぱ夜なんで、はい、まあ、9時半、10時、10時過ぎぐらいが狙い目かなと思って、はい、そういう時に行くとガイガイやっていて、
はい、
で、まあ、ちょっと遅めに盛り上がる感じかなと思っています、はいはいはい、まあ、1杯大体ビーンで買っても、まあ、500円なんで、ね、あの、はいはい、気軽に楽しめるかなと思います。でナンバー2いきます。
ナンバー2、はい、じゃがじゃん。
じゃがじゃん、これは私の地元大井町のいい加減という、は
い、いい加減、
はい、
いい加減、大井町、
大井町、
はい、
いい加減という、フィリピンバーの割と きれいめなおばちゃん、ーーマリアさんがやっている、
はいはい、ま
あ、立ち飲み屋さんなんですけれども、はい、いいですね、はい、でちなみにマリアさんの娘は、はい、なんかアイドルやってるらしい。
へ、
ですぐそばに天然というカラオケバーがあって、はい、まあ、いい加減と天然っていうことで二足の話でやっている。
フィリピン人らしいね。
フィリピン人らしい。で、まあ、行くと、うん、まあ、フィリピンビールはサンミゲルとレッドホースがある。うん、で1杯500円なんだけど、うん、まあ、ここだけの話、何杯飲んでも1000円か1500円。
なんでそれ。
いい加減だから。なんでよっちゃんいかとかカウンターにあって、うん、なぜかハグ酒もあって、ああ、まあ、適当に飲んで、ああ、でそのカウンターになんかこういうなんかベルがあるんですよね、うんうん、でそれを鳴らしながらみんなで盛り上がって飲むっていう。
ベルは何のためにあるの？
いや、なんか注文するとわーいっつって、ああ、でそのマリアさんの、ああ、口癖が、ああ、これは多分日本語とタガログの、まあ、ミックスなんですけど、ああ、おいよって言ってるんですけど、
おいよ、
おいよ、おいよ、おいよーって言ってどんどんみんな乾杯していくっていう不思議なお店でして、で、常連さんも、まあ、我々と好きな感じ、まあ、同じような感じで、まあ、アジア好きの人が多くって、まあ、西武の話であったり、アンヘレスの話であったりってできるので割と面白いかなと思います。
そのおいよーはどういう意味なんですか？
なんか
そのノリだよね、
ノリだって、
ノリ、ノリ語だよね。
そう、ぜひ、
大井町、
大井町に、は
い、いい加減、いい加減だっけ、なんだっけ、
いい加減です、
いい加減、
いい加減と天然、
天然、
はいはい、な感じですね。
はい、
で、まあ、結構感情もいい加減なんで、うん、まあ、飲みすぎて迷惑かけないようにっていうところだけは先に申し上げておきます。
なるほど、はい、
はい、で、第1位、
はい、
じゃがじゃん、栄えあるナンバーワンはもう皆さん、
はい、
もちろんご存知の錦糸町、
はい、錦糸町の
ロシアンルーレット。
やっぱり例の店ですか。
もうこれね、はい、前々から行きたいなと思っていて、本当にまあ本当にこの番組が始まる前から行きたいなと思っていて、つい、ね、まあ、先日、
はい、
まあ、夢が叶えまして皆さんに行けたと、はい、で、お店の面、あの、まあ、女性たちは非常に綺麗なロシア人、うん、モルドバ人、うん、あと意外にまあフィリピン人がまあ多かった
かな、うん、フィリピン多かったですね、
うん、はい、で、結構やっぱり、まあ、フィリピン人最初ノリが良くて
はい、はい、
いい感じでこう、
ね、
進んでて、はい、で後から綺麗どころな、まあ、はい、要はロシア人が来てくれたっていう、そんな段取りですね。
そうね。
でここがいいのは、はい、団体で行くと、料金が安くなると。
お、何人以上？
で我々はね5人以上で行ったんだっけ。
あ、そう、ね、
で1時間で3000円で飲み放題、
はいはい、
で、女の子の、飲み物は別なんだけど、うん、多分1000円ぐらいだったかな。
1000円ぐらいだね、
はい、うん、でとりあえず、我々が行った時には、はい、女の子来た時は1人1杯飲ませようっていうことでやってました、はい、うん、で、あとはですね、エンターテインメントというか、まあ、ダンス、
ダンスあったね、
がありまして、
あった、ね、
その先ほどのブラジル人、
はい、
なんですけども、非常になんか、まあ、ブラジル産地直送な感じの、
いました、ね、
ちょっとこう褐色な
走りの弾丸でしたね、
弾丸
でさんか
スタイルよくって、はい、でちょっと僕がスペイン語ができるので、はい、ちょっと話してたんですけど、はい、そのうち、これからショーがありますって言って、うん、隠れちゃいました、うん、で出てきてなんとボンテージで、
そうボンテージ、はい、あれ良かったよ、
あれ良かったよね、
良かったよ、あれ面白かった、
それで網帯と、うん、そういう文字ピチッてやつで、ね、ムチで来て、うん、で、システムとしては、まあ、チップをお店から買います、うん、でそれ1枚500円です、うん、でそれをおっぱいとか、うん、パンツに挟んでいくっていうやつなんだけど、うん、あーと思って、で僕らはもうちょっとこういろいろ敷居が厳しいので、うん、もうこの店つまんないからもう出るって言ったら、うん、いやいやショーがあるんで、うん、あのただでいいから見ててくれ、うん、その代わりチップあげてねって言ったんで、うんうん、分かりました、うんうん、いてあげようという感じでチップだけ買って、 そうね、そしたらそっからのが長かったっていう話もあるんですけど
誰とは言えないけど、あの決断したからね、
そう、それで
叩けたっていう情報が、
そう、それでなんですけど、まあ最初隣のとこにいて、うん、女の子が、うん、でこっち来て、でいろいろなんていうか、まあ顔まんがい状態の人もいれば、
俺もそうだったね、
まあいろいろいてでそのうちあのムチプレイがあるっていうんで、ちょっと脱いでくれと言われてしょうがないんで、あ、これちょっとしょうがないでところ脱ぎたいなぐらいでで脱いで、でなんか女の子がムチで俺のケツを叩いてくれるっていうから、あ、ちょっといいかなと思って
結構出してたよね、
そう出しててみんなに写真撮られて、いて、いて、いてってやってたら、なんのこっちゃない、アイシュさんが叩いてた
僕が叩いてた
の、そうで、そう
実は
そう
あのブラジリアンじゃな
くて、で僕的にはそのブラジリアン の、 あのいい姉ちゃんが俺のケツを見ながら叩いてくれてるのかなと思って
俺はいいって思ってた
ね、俺はねちょっといいかなと思ったらアイシャさんがで、あと僕のケツをシャメで撮って一部流れてたんだけど、それを見てマッソカキソのやつがいたっていうい
やだってあれ
綺麗なケツですね
最初その、うん、そのロシアンルーレットのお姉ちゃんのケツだと思って
そうそうそう、みんな思ってるよね、
まあ、ヘマルキのケツだからね、
俺のケツ、すいませんすいません、もしそういうことがあったら間違いがあったら、それはそれですいませんでした、
まあ、スタジオスモキなんで、
そう、はい、それがいいっていう人もいますよ、まあ、そうそうそう、逆に、ね、男のケツがいいっていう
逆に、ね、
逆に、
逆に、
逆に
ね、いや、でも、ケニー市長は本当にあの開拓しがいがあるな、
いや、まだ全然、なんていうか、入り口だよね、うん、
入り口ですね、で、ちょっと次回のブラブラ散歩で、うん、まあ、ぜひ行きたいなと思ってまして、もう本当に錦糸町、うん、まあ、タイ料理も多かったし、うんうん、で雑貨屋さんも多かったみたいだし、ちょっとその辺でつなげていきたいななんて。
昼のどう ?3 時ぐらいからスタートだよね。
いやもうね、平日行きたいですけどね。
平日の方がいいよね、
うん、多分いいと思う、ね、でその日ちょっと会社サボって、
そうだよね、
うん、
もう5年ぐらいで仕事サボってた、
で団体で行ってロシアンルーレット少し安くしてもらって、うん、という感じ
でいいね、いいね、ピンパンも行きたいね、あそこの金賞ピンパン、
ああ行きたいですね、ピンパン、ピンパン、
ピンパンなんか、うん、なんかもっとなんか激しそうだよね、
激しそうです
よ、あの足競争激しいから、
うん、いや本当にあのなんていうか遅ればせながら金賞だからです、うん、
ちなみにあの大阪の南にも同じ名前のインターナショナルパークあるんだよ、
うん、あ、そうなんですか、
ロシアンルーレット全く同じ、
へえ、
いや一緒かなと思ったんだけど、まあ全然違う、うん、手合いは全く違うね、
システムも一緒、
システムもちょっと違う、ガールズバーみたいなところ、
あ、なるほど、
あのショーみたいなない、カラオケあるね、
カラオケある、
うん、あれあれ結構面白い、全く同じ名前ですよ、
なるほど、
ロシアンルーレット
、ロシアンルーレット、やっぱぜひルーレットマシ
ン、大阪の方は南のロシアンルーレット行って
ください、東の方は錦糸町のロシアンルーレット、
はい、
ということですね、ぜひぜひ、
はい、行きましょう、
はい、
どうもありがとうございます、
ありがとうございます。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。